はい、
はい、じゃあ、一応このテーマの最後ということで、シンポジウム
一シンポジウム
ちょっと、まあ、全体をこうまとめてみましょうみたいな感じで、ね、
まとめてみましょう、
まあ、ちょっと人生観について対談してみましょうという、
ね、そうですね、うん、まあ、その人生観を、ね、シンポジウム形式で話すと、ね、僕の、ね、持ってるあのコンテンツが今強力なものをぶち当ててるんで、ね、先生話しづらいって話じゃないけど
そこに当てがうテーマがちょっとなかなかあれですよ ね、
うん、なかなか、ね、難しいけど、ただまあ、ね、今までこう先生とこう話してきてて、うん、やっぱりね、自分の人生に対する後悔ってみんな持ってるもんだよねって思うんですよ。
あ、そうですね、
なんやかんやね、生まれてから今までにはもう本当順風満帆でみたいな人なんてね、絶対いないんですよ、これ。
うーん、
でそうなった時に結構ね、ハッピーな人っていうのは自分のね、過去をね、肯定するのが上手な人多いんですよ。
ああ、でも、うん、なんかそれってちょっと難しいというか、
うん、
それなんか本当にこう日々もちろんなんかなんかこうなんていうんですかね、こうポジティブに考えないと次進めないみたいなのもあるじゃないですか、
うん、
さっき先生言ってた夜中の、ね、2時3時まで実験してる人たちも絶対やってる時はなんかポジティブにこうやってるでしょうし、
まあ、
うん、でも、まあ、それがさっきも言ったようにもしかしたら溶けていっちゃうような時間だったりするのかもしれないし、うん、うん、なかなかこう奥が深いというか、うん、
割とだからね、認知行動学最近流行りな、ね、うん、
はいはい、
あの辺りはなんかうまくそういうものを表現してて、ね、
うん、
認知的不協和っていうキーワードなんて流行りだし、
はい、
うん、あの辺りと、あとなんだろう、その、ね、自分の中の自己矛盾を、ね、全部こうなかったことにして、ね、次行きましょうっていうような機能がっていう本とかって最近この1年ぐらいでいっぱい出てるんですよね。
はいはいはい、
うん、だから結構ね、みんなこうね、まあ、過去は過去でっていう、まあ、意識っていうのは、ね、すごく強くなってる感じは最近しますよね。
うん、
これちょっとですね、この、まあ、シンポジウムに向けて、本を一つ、ね、用意してきたんですよ、ね、用意したっていうよりは僕が最近ね、こういうしみったれた地下で辛気臭いことを考えてて、ね、気がついたのはですね、まあ、本から学ぼう、まあ、当たり前の話なんだけれども、
うん、
ね、で本屋さんに行くとね、こういろんな本があるんですよ、ね、こういう、はい
は
い、ね、
私もよく行きます、うん、本屋さん、
ね、でその中でですね、一つ、ね、紹介したいのが死ぬ瞬間の5つの後悔っていう本があるんですよ。これ残念ながら電子書籍はないんですけれども、
はい、
これね、すごいいい本で、どんな本かっていうと、うん、オーストラリアかアメリカの介護職の人が患者さん その終末期医療に関わってる人なんですね。でその人がブログで、うん、最後を、ね、迎えた人たちっていうのがどんな後悔を持って、まあ、死んでいくのかっていうことを、うん、まあ、ブログに上げてたっていう、そういうものなんですよ、
うん、
でそれを本にまとめてってベストセラーになってっていう本でね。でこれはね、まあ、どういうふうな後悔を、ね、みんなしてるかってね、じゃあどう生きたらいいんだみたいな話が、ね、書いてあって、
うん、
これまたね、いい話なんですよ。これ、はい、ラジオを聞いてる場合じゃないっていうね
本屋に走れですね。
本屋に走れですよね。でこれ5つの後悔っていうのが、まあ、5つ書いてあって、で、まあ、1つ目がですね、自分に正直な人生を生きればよかったっていう、ね、後悔がある、うん、ね、で、まあ、2つ目が働きすぎなければよかった、で、3番目に思い切って自分の気持ちを相手に伝えればよかった、うん、でこの辺りね、ちょっと外人っぽいなと思うんですよ。日本人的な発想じゃないですよね、このフレーズは ね、
そうですね、
うん、あと、ね、4番目に友人と連絡を取り続ければよかった、で最後に幸せを諦めなければよかった。これもね、ちょっと外人特有の言い回しかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
要は幸せを求める権利っていうのを自分にちゃんと認めてあげればよかったっていうような、まあ、ことが書いてあるんですよね、
うん、
ああもうね、あのこの5つにね今日までのお話っていうのは大体集約されますね。僕の寝言っていうのはね、もう全部パクリパクリでした、ね、ただねこの本ねあんまり強調されてないんだけども、あの最後の方にさらっとねすごいこと書いてあって、最後を迎える人たちがじゃあ逆にね大事にすることっていうのが何個かありますよっていうのがね、僕がまとめるとしたらこっちをテーマにするんだけども、これはね本当2行でさらっと、さらっと書いてるんですよ。で、はい、これねあのみんなねあの、まあ、終末期の人っていうのはあの愛する人っていうのをどれだけ幸せにできたかっていうのを大事にするんですね。あと、まあ、好きなことにどれだけ時間を費やせたかで、あの自分たちの家族とか友人に自分と同じ後悔をさせたくないと強く思ってるっていうことが書いてあるんですよ。いやこれはねあのすごくいいメッセージだなと思って、でいやなんかねあの大きなねこうイベントを抱えた人ってあの人にねそのイベントをねやたらとこう伝えたがるんですよね。今の僕なんてその典型なんだけども、
文章にねあの、このああいうイベントがあった時にそれをなんとかあの言葉にしてみんなに伝えたいっていうのはまさにこれですよね。
そ
うなんですよ。
それはねみんなね思ってるらしいんですよね。
じゃあこれあのフランケンだけではなく、あのこの死ぬ瞬間の5つの後悔を書いた人たちがみんな同じような共通点でこう語ってたっていうことなんですね。
そうなんですね。ね、誰かにこうあの、まあ、自分のような後悔をするなっていうふうに、まあ、必ず言うらしいんですよ。あ、なるほどなって思って、でこういったねこうあの死生観、ね、生きることの意味だとかっていうのをあの説くような書籍っていうのはね実は山のようにあるんですよ、今までね僕ねそんなコーナーなんてねあの行ったことなかったんで気がつかなかったけど、
僕もちょっとその話聞いてて本屋にそんなコーナーあったかなって今あの
いやこれねあるんですわ、一角にねもうねあの本棚一個全部ねそういうこうあの重たいコーナーっていうのはねあるんです。びっくりするほどねあの並んでるんですよ。で何がびっくりかっていうと、そのどれ読んでもね、内容ほとんど同じなんですよ。
へ
え、大体同じようなこと書いてる、ね、これね本当大丈夫かって思うぐらいね同じようなことが書いてあって、ね、これ一冊あればねもういいじゃんって、ね、これに包括してはい終了みたいに思うんだけれども、ね、じゃあね全然ね他の本売れてないのかっていうと、どれもね結構売れてるらしい。
あ
でなんでだろうってね、こんな似たようなねどれ見てもね同じような本がなんでこんなに売れるんだって思ったら、ね、これはねはたと気づいたのは、あ僕みたいな人っていうのが読んでんだっていうのですね。で何かね自分の人生にね困難抱えた人っていうのが、まあ、読むんですよ。で、まあ、病気でもいいし、ね、大きな挫折でもいいし、年取ったっていうのでもいいし、人間って何かのイベントでねこう人生がこうちょっと詰んだなみたいな感じになるんで、そういう人がね読むんですよね。で、みんなね人生に対して同じような結論を持ってるんで、だから同じ内容でも成り立つんですよ、いっぱいある本が。でこの共通の、ね、認識っていうのをそれぞれの著者が自分なりのアウトプットでね人に伝えようとしているっていう、その著者ごとの、ね、テイストっていうのをたしなんでいる、だから、同じ内容でいいんですよ、ね、
あいやちょっとね、これ聞いてて思ったのが、確かね、僕好きなあのスティーブ・ジョブズがなんか確かスタンフォードかどっかの大学で講演して、自分の、まあ、アップルでこういうことがあったとか、あと膵臓がんでこう一度死にかけたみたいな話をね、彼がこういやまあ本当に大学生に伝えたいことっていうことで話してるんだけど、いやこれびっくりするほど同じようなことをこう言ってるんですよ。自分の人生は、
ね、
諦めるなみたいなね、でしかもそれを彼はそこでこうみんなに伝えたいってこう思ってね、時間をこう使って話してるっていうのが、
大体こうアウトプットのね細かいやり方は違うんだけれども、例えば箇条書きにすると、ね、全部どれかに包括されるような、ね、概念でどれもこれも成り立ってるんですよ。出し方がね、まあ、その人にとってね、まあ、ぴったりくるかどうかっていうのはまああるんだけれども、大体ね、みんな同じようなこと言ってるんですよね。
ですね、
そうなんですよね、これピンとこない人には多分ピンとこない、 ね、だもんだから自分にピンとくる方法っていうのが多分必要なんですよね。で、まあ、余計なお世話だよってね、こうね思うんですよね、きっと。で、僕も若かったらね、多分ね、いやもう分かったよってね、余計なお世話だよってね絶対思ってたんで、そういう口なんで、まあ、だからこそね、そういう人間がもうそれは大事なんだっていうふうに思うと、なおさら伝えたいみたいなね欲求が出てくるんですよね。からね、さっき紹介した本にあったように、同じ後悔させたくないよっていうふうにね誰もが思ってるから、情報発信をねすることができる人っていうのは多分同じような本をね発信するんだと思うんですね。で、昔の僕みたいなねこう人間にどんなにねロジックとしてねいいこと言っても、もう絶対説得できない、これ絶対ね感化されなかった自信があるもんね。だもんだからね、ロジックではなくて、まあ、インスピレーションっていうのに訴えかけるやり方じゃないと、その特にね医師クラスターなんてね、こうレベルの高い人たちには絶対響かない、ね、これは、
もうね色付けしましょうって言った瞬間に、はいはいみたいな、
ね、はいはい分かった分かったって、ね、落ちまで見えたみたいなね感じになるんですよこれ、ね、だもんだからね、僕はその、まあ、ロジックとしてお前人生後悔するぞっていうのをさ、そのねちこく言うんではなく、その資格っていうのをねキーワードに、まあ、選んだんです、ね、で、いろいろねこう試してて、でもう実はねこれをこう表すようなねこうじゃあ絵にしてみようかみたいな、ね、ことをいろいろやったんですよね。そうすると、まあ、これはね多分昔からね試された方法なんだっていうことに、はたと気づくんですわ、ね、宗教画とか、ね、そういう昔のねステンドグラスだとかそういうものにはねそういうテーマでおそらく描かれたであろうっていうものをねたくさん見つけることができるんですよね。そういう解釈がねされてないものでも見ると、あ、これはひょっとしたらこう終末感を表してるんじゃないかみたいな、ね、絵っていっぱい出てくるんですよ。
あ、その色使いとかってことですね、
うんうん、そうなんですね。で、例えばね天使とか光だとかっていうのがその主題になってくるものっていうのは、ね、宗教画に多いんだけれども、そのストレートに、ね、こう刺さるものが多くて、そういったものをね集めてこうなんかこう解釈を与えていくっていうようなのもねやってみたら面白いかもしれないですね。ね、僕ね見つけたいのはそういうものを書いてて書きかけで終わってる絵画みたいなのをちょっと見つけてみたいなと思うんですよ。
未完成の。
そうですね、そういうのがねあるとなんか面白いなってね、まあもう見つかんないんですけどねそういうのはね。で僕がね、まあ、このやり方を試すとすると、その動的な表現、おそらく何かのプレゼンテーションという形になる、ね、あるいは動画にするか、ね、でいうことを、ね、考えてて、まあ、急に、ね、思い出したのが映画に、ね、昔、ね、そういうのがあったんですよ、ね、
はいはい、
ネバーエンディングストーリーっていうね映画で、僕が小学校の頃、もうね何十年も前なんだけど、この映画の中にですね世界がねその虚無、空虚の虚にないって書いて、虚無っていう何かにこうどんどん食われてねなくなっちゃうっていうようなその下りがあって、で子供の時にね、まあ、見たこの映画がおそらく僕のその人生が抜けてく、ね、風景の原風景原体験なんですきっと。だからこれもうね、パクリパクリですやばいやばいですね。だけどね手に入るかどうか分かんないけど、多分大人になってからネバーエンディングストーリーはね今見ても多分楽しめるんじゃないかなって思います。
また見方が変わってるってことですね、
まあ、実際見てねうわーって寝ちゃっちーなって思うかもしれないんだけれども、僕の記憶の中ではね、もうものすごくそのザクッとね来る映画です、ね、でバスチアンっていうねこう主人公がね男の子が出てくるんですね。でそのバスチアンにですね、そのなんか女王様みたいなのがこう、ね、お願いしてこう世界救ってみたいな、ね、ことを言うシーンがあるんですよ。そのバスチアンプリーズって言うんですけども、そのシーンがねもう多分グッときます、ぜひレンタルビデオにあればDVD には多分なってない
お
古い映画ですよね、おすすめ。
大体でもいい感じで、
ね、そうですね、まあね15分ぐらいで 大体尺が分かってきましたね。
ちょっとここでじゃあこのテーマ終わって、はい、まだね、はい、次別のテーマでっていうことで、
うん、そうですね、まあ、今回ね、あの一通りこの流れで、ね、僕のお話をさせてもらったんで、次はやっぱりね杉本先生のトークを、ね、聞きたいなっていうのはあると思いますね。
あ、
うん、
確かにあのいきなり1話と2話人任せしてるっていうか。
ただなんかね、あの先生はね、いろいろ人になんかねアイデアっていうか話をさせるのはねうまいんじゃないかなみたいな。
あ、昨日、まあ、私のテーマが、うん、人生のテーマが他力本願ですから、ね。
たりぎ本願寺。いや、あの昨日なんかも実はね大阪でね、とあるこうちょっと有名人っていうか我々の中での有名人とね、
あの新しい企画、
そうそう、ネット芸人とね話をしてて、杉本先生の周りに集まる人ってこうちょっと面白い人が多いよねっていう話をねちょうどしてたところです。はいはいはい、うん、だからね、その先生のねこうあの話でよく何でしたっけ、あの動画作ってあげてるでしょ、
その
本の書評の、
はい、うん、はいはいはい、
あれ結構ね面白いん で先生のね、ああいう書評みたいなのってなんか、僕らだったらそれをどう生かすべきなんだみたいなね、うん、そういう、まあ、まとめる能力みたいなのが、まあ、すごいこう、まあ、切り口がね明確で面白いですよ。
文章を切り取って紹介っていうのはあまりしてないですね。
うん、そうなんですね。あの先生がねこの本をどうやってね噛み砕いたかっていうところにねすごい個性が出るまとめ方を、ね、してるんで、ね、そこの部分をねこうあの話してもらうのは多分ねみんな面白いんじゃないかな。僕ね一番そこでねあのギャップを感じたのがあの、うん、エッセンシャル思考。
エッセンシャル思考、私があの超おすすめして絶対読んでみたいに言ってたやつですね。
うん、そう、うん、あれはね本当に僕が読んだ時にはもう全然正反対の読み方して、うん、あれに対してあんまりいいイメージなかったですね最初。
なんかあの確かあれ読んだ瞬間になんか、うん、あのフェイスブックメッセージでなんか変じゃねみたいな、うん、あのコメントついてましたよね。
そう
なんかこう、あ、これ入っていってないなっていうあのなんか、うん、
そうね、あれ最初に見た時読んだ時になんかこうちょっとね斜めに読み始めちゃって、ちょっと批判的に本って読むと、もうどこまでもねあのスッと入ってこないっていうのをね経験した本 であれをね3回ぐらいね僕なんだかんだあれそんなに厚い本じゃないんで一息で読めるんですよ。エッセンシャル思考
僕が勧めてなかったらもうなんだこれクソって言って、うん、あのごいごい言ってたのこう、
いやもう本当に
杉本は何をここから読み取ったんだっていうこう分からんぞ一回みたいな。
いやそのなんかねあのいや文脈はね理解できるんだけども、ストレートにね、うん、そういう風に噛み砕かないんですよね。あ、この人ちょっとここでねあのこのロジックをそのこういう風に歪曲してねあの解釈してどんどん話を進めるんだみたいな感じにどんどんなっていっちゃって、だそういうねあの読み方っていうか、うん、できる本なんですよね。
うん、
まあ、そこについてはまたちょっとねそこでディベートしたい、ね、次回はディベートですね。
あ、じゃあちょっと私がまず何を感じたかっていうところで、
うん、そうですね、
じゃ あ, あのもし皆さんもあの、まあ、次の収録までにこのエッセンシャル思考を読める人いたら、ねね、読んどいてもらう、まあ、でもラジオだからあのそれ聞いてから読んでも面白いかもしれない
です、まあ、そうですね、あの、まあ、そんなに厚くない本、まあ、厚さはあるかもしれないけれども読むスピードはどんどん上がっていく本なんで、
ま
あ、
2時間ぐらいでパッと読めちゃいますね、
うん、読めちゃいますよね。もうなんか、ね、はい、最近読んだ本でなんでこんなに進まないんだって思ったのがホモデウスですね。ホモデウス読んだ先生。
ホモデウスはね僕ね今ね7割ぐらい読んで確かにちょっとね
あの本は進まんよね。
でもなんか入っていくとグーって進めるんですけど、うんうん、なんかちょっとえこの人今何言ってんだろうって思うとちょっと止まっちゃいますよね。
そうそうそう、なんかあの全体の流れの中でこう細かいところがフィーチャリングされすぎるとその字面を覚えるんだけども、うん、そのね字面がどこに収まるのかが全然理解できないみたいなね。
あの人の本もなんかこう、うん、わーっと広げた後にスッとこう最後まとめに入っちゃいますよね。なんかこう
その章とかでね、うん、
そうなんですよね、
う
ん、
今そう締まるのみたいなね締め方たまにするよね。あの
あ ちょっとまあ、ね、ホモデウスをレビューする言ったら
もうホモデウスレビューはねあれ不可能ですよね。ただ
ね、あのちょっと、
うん、ただね、あのホモデウスのノート MU にホモデウスを30分で理解しようっていうね、あのまとめのスライドみたいなやつが載ってて、ノート MU であのホモデウスで検索すると多分それ出てくると思うんです。あれすごい分かりやすかった、ね、すっげーよくできてる、あれを読んだらホモデウス本編は読まなくても大丈夫です
じゃあ、まあ今日はこれぐらいで、
はい、こんな感じで、
はい
はい、じゃあありがとうございます。
3話お楽しみにということで、
はい。